はい、もしもし、東京ポッド許可局牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局。
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは、今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
まあ、東京ポッド許可局っていうのはね、
はいはい、
映画番組でもありますから。
そうですね。
ちょっと今喋りたい映画ありますでしょうか。
暇を持て余したおじさんが歩いてね、ウォーキングしながら映画館に行って、ああ、今日も見たよ、つって帰ってくる。
そうそうそうそう。
ね。
う
ん、そう、ただ一つだけ弱点があって、うん、暑くなると、歩けない。
暑くなるとね、うん。そうですよ。
だからよく冬場に今年、素晴らしき世界とかね、
う
ん、語りまくったけど、最近トント映画の話出てないでしょ。
う
ん、歩いてないから。
あれ、雨が降ったり暑かったり。
うん、そうなんです
よ、ね。雨に弱いんだよ、
二人がばったりあったのもね、映画見に行くついでだ
った
ら、ね。
そうなんです。立川のね、うん、爆音上映があったんですよ。
あった、忘れ
ら
ん
ねえな。この世界の片隅に。
ね、この世界の
片隅。あれをそろそろ見に行かなくちゃいけねえなと思って、うん、で天気が良かった土曜日なんですよ。
そうなんだよ、
うん、で家族と食事を済ましてね、
はい、
で一駅歩こうっつって、うん、で歩いてたわけ、
うん、
そしたら PK、うん、
そうだよ、厳密に言うとうちの奥さんが最初に PK って。俺は俺で東京ドームに娘を送迎してる最中だったからね、
う
ん、そうなんですよ、
車の中から、
う
ん、
そうですよ、外堀通りのところで反対
側、
ね、
後ろ姿で分かったってことですね。
PK が反対側歩いて
たんです。
すごいな、
うん、
そ
う、
でそれでこっちはもう、うん、PK だよ、
PK、 PK、
そうそう、窓開けて、そしたらもう夫婦揃ってでっけえ声で道の反対側にいるんだよ。もう堀の方にいるんだよ、 PK が、
うん、
PK、 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 分かんねえかなと思ったけど、うん、PK くるっと振り返って、
ね、そう、
おーっつってね、
うん、
嬉しかったら、
あのさ、 TBS ラジオの廊下で会うなら別だけどね、
う
ん、ま
だね、そうだね、
あれ、市ヶ谷ですよね。
そう、市ヶ谷だよ。
なかなかないですよ、あれは。
そうですよ。
うん。この世界の片隅どころか、中央にいたっていう話ね。
そうだよ。
うん、
ね。うん。ありがとうございます。
はい。
鹿島さん、それは、スピって。
これは、偶然です。うん、はい。
偶然だった。
偶然。だ、偶然だから驚いたんですよ、ね。
映画がね、うん、それをスピと言うんじゃないのかな、ね、うん、わかんないですけど。
嬉しかったね、
あの時。牧田さん、どうですか、映画見に行ってますか、ずっとお芝居やってます
からね。そうなの、だからね。
そうだね。
ここと忙しくてね、やっぱね。
植えてたでしょ。
うん、ね、植えてたんですよ、うん。で、ちょうどいいところでね、うん、アメリカンユートピアって映画ご存知？
アメリカンユートピア。
これね、うん、もうとにかく面白かった。
人生は長い。
PK 見た？
見ましたよ。
見た？
うん、見た見た見た。
見た？
うん。俺も見た。
見た、
うん。
これよかった。よかったと思わない？
スパイク・リーって仕事してたんだなっていうのを、やっぱね、僕。
いつから止まってんの？スパイク・リーのこと。
バスケットファンとしては、
おうおう、
毎日ニューヨーク・ニックスの試合にいる人っていう感じだから、うん、この人もう引退してんのかなってちょっと思ってたんですけど、ちゃんと、しかもあの人がやっぱニューヨークにいる理由とかいろいろ分かりましたね。ああ、
そうかね。
まずどういう映画なのかちょっと教えてくださいよ。
これ半分ミュージカルで半分コンサートみたいなものをこうフィルム化してるんですよね。で、スパイク・リーっていう人が撮ってるわけだ。だけどそのデビッド・バーンっていうね、あのアーティストがいまして。
あの人何者なんですか？
あの人はね、昔ね、まあ、なんつうかな、パンクとかが、こう盛り上がってた時代があったんですけど、はいはい、そのなんかまあ、魔石にいたですね、魔石って言っちゃいけないな、うん、トーキングヘッズっていうね、うん、バンドがあったんですよ。うん、そのまあ、リーダーでね、ソングライターで、あーまあ、
日本で言うとどういう文脈の感じの人なんですか、ね、
よく言う、ね。日本人で言うと誰ですか、
日本で言うと誰、
うん、そういう例え。
日本で言うか、
うん、
なかなかこれね、日本に当てはまる人がなかなかいねえな。
そう、
マジで。
忘れなり
っていうかね、だからそれはパンクとかニューウェーブとかっていうものとかが、こうやっぱ当時の日本にもこう流行ってきたとかで、ある種の象徴的な存在なんだけど、ちょっとね、真似しづらいタイプのものかな。もっと言うとね、ラジカルガジベリビンバシステムとかね、っていうユニットがあったわけですよ。昔、シティボーイズさんとか伊藤聖子さんとか、あの辺の人たちがやってた、センス、
そっか、
にもっと近いものを、まあ、音楽表現としてやられてた。あるいは、トーキングヘッズとかの影響を、多分、あの辺の人って、界隈の人たちが、なんか、まあ、 お笑いや演劇のニューウェーブとして、うん、あのエッセンスとかも舞台上に取り込んでたんじゃないかという説ですね、うん、僕はね。
おー、なるほど。あ、じゃあまあ、聖光さんがもう舞台やってるみたいなイメージってことですかね。
まあそうかな。まあ、
ギリギリ例えると。うん、そういうニュアンスなんですね。
だと思いますけどね。うん、まあ、2019年かな、うん、ブロードウェイ。
ああ、ブロードウェイ。
ブロードウェイで上映されてたものを、舞台で好評だったから、うん、それを映像化したということがあったらしいんですけど、内容的には、なんて言うんだろうね。うん、ずっとそのトーキングヘッズ時代から歌ってた、あとデビッド・バーンがソロになってから歌ってた歌を、はい、まあコンサート形式でやるべきものを、うん、なんか振り付けとか、うん、隊列を組んだ、なんかフォーメーション化した、なんか古敵隊みたいな、うん、新しい古敵隊みたいな状態のものを、一つの舞台の中で、
う
ん、その生演奏で、しかもワイヤレス。うん、普通はこう配線されて繋がってるじゃないですか、楽器っていうのは。
そうだね。ギターとか特にそうだよね。
ギターとか、まあ、エレキベース、エレキギターっていうのは、うん、まあもちろん皆さんご存知、そんなイメージじゃないですか。そういったものも一切ない状態で、うん、生演奏で体を動かしながら踊りながら、うん、まあ表現しているんですよね。
う
ん、
ああ、そういうことだ
った。で、一曲一曲終わりながら、なんかちょっとデビッド・バンクが、まあ、なんかちょっと面白トークをして、うん、で、次に曲に繋げて、うんまた、なんか、いろいろフォーメーション組まれてるからさ、途中からその舞台袖とかから、なんか人が急に入ってきて、演奏に加わったりとかっていうものが、ひっきりなしに行われている。うん、まあ、舞台映像ですね。うん。うん、だから、なんていうのかな、見てて俺が思ったのは、ほら、字幕が、俺は英語もわかんないから、字幕が出てくるでしょ、
はいはい、
で、字幕を追いながらこう見るんだけど、絵として見るべきポイントが俺の中では多すぎるし、演奏者としても、うん、見るべきところが多かったから、途中からもう、文字情報、字幕を追うのもやめましたね。それでも、ちゃんとこう、なんて、音楽的に楽しいから、うん、ずっとこう見てられるっていうね。
へぇ。
俺もね、途中から乗っちゃったもんね。
マジで
乗っちゃったよね。
イエーイみたいな感
じで。イエーイとはさすがにちょっと言える空気でもなかったし、ね。だけどなんかもう、体でなんか、うん、リズム刻んじゃったね。
やっぱかなり良かったですか？
良かったね、
はい、俺、やっぱさ、うん、音楽偏差値2ぐらいしかないから、
うんうんうん、
いや、もうその字幕を追いかけながら見るのがさ、もうさ、忙しいと思って、で、曲も全然知らないし。
そうそうそうそう。
なんだろうこれって。
そうですね。
コンテンポラリーダンスみたいなことな
のかな。あ、そうだね。コンテンポラリーダンス感がありますよね。
うん、うん、
そう。そこも良くて、うん、最近のなんかさ、エグザイルとか出現以降は、うん、もうみんな今の子供たちってさ、俺たちが踊れないような、
うん、
俺らもせいぜいボックスグレーじゃん。みんなが安定してできるやつって。それがもうランニングマンつってこんなことやったりとかさ、うんうん、いろんなそういう体の動かし方の、うん、パターンをいっぱい知ってるのが今の子供たち。うん、だから、それはもう学校教育の中にもダンスっていうものが結構必須として、もう埋め込まれてるわけですよ、
う
ん。で、それを経てきた人たちっていうのは、ダンスに対するリテラシーが高いんですよ。
そっか。
で、で、何が起こってるかっていうと、めちゃくちゃ、だから、まあ、お笑いと同じよ。お笑いが、例えば、ツッコミとか、ボケとか、カムとか、なんか、そういう、テクニカルタームがさ、知れ渡ってることによって、リテラシー上がったから、みんなさ、共通言語を持って、共通認識の中で、オチがどうしたとかって言い合える関係になってるんですよ、日本人っていうのはね。それと同じことになっていて、僕はね、今の踊れてる子たちの踊ってる姿を見ても、実はね、半分ときめいて、半分ちょっと、やれやれっていうのもあるんですよ。
やっぱそれは。
不自由なんですよ、つまり。やれることの、ものすごいパターンは増えて、うん、ものすごいアクロバティック性は高くなってるんだけど、うんうん、もっと言うと俺はスクール的だと思ってるんですよ、そういうの。
はいはい、
あと、流派、うん、みたいなものだと思うんですよ、スクール的と
僕は。
型があるんですよ。その型が、まあ、あるから、みんなできてるけど、本当の意味で自由な体の動かし方とかってあんまりなくて、うん、だけど、アメリカンユートピアで行われている動きは、それはすげえ訓練された緻密なフォーメーションとか動きはあるんですよ。うんうん、だけど、もっと自由な感じなんですよ。
あ、確かに。
だからこれは何なんだっていうものが、その映像体験として、視覚情報としてあるんですよ。
よかったよかった。うん、僕もね、見たとき、うん、何の事前情報もなく、
うん、
行ったんですよ、うかつにもね、うん、
はいはい、
ただその牧田さん言ったように、あれブロードウェイでやってたミュージカルをちょっと映像化したっていうのだけちょっとかすかにあったんです、うん、
いいな、羨ましいな、ピケ。
だから裏側のその制作ドキュメントも入ってんのかなと思ったら、うん、もう最初から、
う
ん、
そう、
あ、
説明なし、
なるほど、そのまんまなのかっていう感じで、
うん、
でもただただ楽しかったんですよね。
楽しかった、
楽しかったです。
羨ましいな、PK、 何も事前情報がないまま行って、
で楽しくて、うん、ああ終わった、 まあ一つだけ考えた、まあ有益な情報っていうのはね、うん、僕の口から言える、うん、まあ選挙に行った方がいいな。
そうだね。
あれ、そうじゃない。そうだね。あれ、だから2019年。そうだ、コロナ以前ですけど、うん、一方でトランプ大統領次第で、うんね。なんかそこに言わんとすることもなんか伝わってくるじゃないですか。ね、いろんな国籍の人がいて、うん、ね、肌の色の人がいて、うん、でもみんな楽しそうに一つにやっている。うん、ああ、そういうことかなと。うんまあそれだけ受け取ってきたんですけど、うんうん、でもじゃあ音楽的に、じゃあ映画的にどうだっていうのはちょっと僕わかんねえなと思ってたんですけど、まあわかんなくていいんですね。
そう、楽しくていいんですよ。
俺なんか本当にその、ブロードウェイっていう情報も入れずに、牧田さんが面白いって連絡くれたんで、うん、
信じてくれた？信じてくれた？
まあ見に行こうと思って、うん、何にも入れずに見に行って、うんうんうん、あ、これ舞台なんだみたいな。
羨ましいな。
来たな。
何にも知らないで行けたんだ。
そう。ムカつかがいいよな、俺らは。
俺の言葉を信じて。
なんかムカつく。
なんだかわからないけど行って。そしてなんだよ、
じゃあさ、
マキタさん、
その、音ね、まあ俺らは、まあ、うかつでいいじゃないですか。音ネタ的なね、もう、それをマキタさんからすると、どう思いました
か？いや、これね。
なんかちょっと、なんか良くて腹立つなみたいなのもあったんですか、
ね、あんまり腹立つっていうのはなかったね、うん、ただ羨ましいなと思って
羨ましいな、う
ん、でその演奏者、の人たちのめちゃくちゃ技術が高いこと、うんうん、でだって踊りながらさ、うん、であのちょっと複雑な体験も組んだりとかしてやるわけですよ。
で、ドラムもあったりとかね。
ほとんどだからあれですよ。なんつうの、いろいろパーカッション隊が一番多いんですよ。で、ベース、ドラム。で、踊り子さん二人。
二人って。
踊り子さん二人がね、まあ、黒人のちょっと大きめな女性の方 と、うん、あと白人の何か化粧をしている男性の人と、うん、まあ、そういうダンサーもいて、やってること。で、ものすごい技術が高い人たちが、見て、目が楽しい、うん、自由をちょっと感じさせる、うんうんうん。ああいうことやってるっていうのがさ、で、僕は結構やっぱ思ったのが、うん、自分が舞台というかさ、ステージ、ライブやるでしょ、うん、その時にどうしても日本語のお笑いっていうもので考えられた世界を作るわけですよ。うんうんうん、
振りもちゃんとあってみたいな、う
ん。で、ほとんどやっぱ言葉によってるんだと思うんですよ。で、日本語がわかる人、その中でもさらに狭いところに俺、うんうんね、多分行ってるんじゃないかな。うんうんうん、で、言葉で解決していくようなものなんです、うん。あと、そのリテラシーっていうことで言いますと、その日本人の共通見解の中の、うん、共通認識の中のお笑いの、うん、なんつうかな、そういう、まあ、共通のルールの中で、ね、それを透かしたり外したりとか。
作法が。
そうそうそうそう。作
法が。
そういうことやってるじゃないですか。うんうんうんうん、だから、俺が見た時には、アメリカンユートピアは、そんな次元じゃない、うん。俺が考えたのは、うん、お笑いっていうリミッターがあることによって実現できないラインのもの。うん、もっとかっこいいとか、こう初見で見て目が楽しい、なんか本質的な、なんかふんって笑うとか、はいはい、なんか奇妙だとか、うんうんうん、それができないんですよ。うん
う
ん、
まあわかる。
わかる？
構成していくとどうしても天丼とかさ、三段落ちとかさ、はい、その三つ目すかすとかさ、
そう。
そういうことを長尺でやろうとするじゃん。
そう。結局そうなんですよ。
ネタをくっつける、つなげていくんだったら、1個目のネタがちゃんと3つ目のネタの振りになってたりとかするっていうことを考えちゃうってことでしょ、
うん、そうなんです
ね。まあ、ジャンル、ね、なんか、これ何をやって、うん、コントとかなんかいろいろ。
あ、そうそう
そう。そういうことでしょ、そこから自由ってことですよね。
そう、自由なんですよ。うん、だから、コント、コンサート、なんでしょうか。うん、まあまあまあ、その、
わかる。あれ、もし日本で演劇チケットとか E プラスで買おうとしたら、うん、何に勝手にゴーライズされるのかなってちょっと考えたんですよ。
う
ん、
俺もね、うん、例えば自分のサーフたちがいるんです。うん、で、俺の音ネタっていうライブをやってきてます。うん、で、次の音ネタは、こういうね、シンプルな舞台で、うん、次々に配線が繋がってない演奏家たちが出てきて、うん、踊って、うん、楽しませる音ネタだっつっても、うんうん、スタッフわかんないと思うんですよ。
そうだね。
俺の中にある、うん、頭の中にあったとしてもだよ、うん。それは説明できない。で、俺結果的にいいってなって、うん、また安全な笑いを取りに行く。ことをしてしまいそうなんです。
わかるわかるわかる。
ね、うん、だからその自分の脳みその限界を突きつけられたような気がしてさ。うん、なんだろこれはっていう。
でも、なんか、そのマキさんのね、言葉から、うんうんって、あえて言葉の現場で言うと、うん、じゃあそのジャンルとか枠を取っ払うと、うん、例えばお坊さんの話とかね、 誰かの講演会行った方がよっぽど話がうまくて笑いもふんだんにあってっていうすげえなっていうのを感じるじゃないですか。でもそれジャンルはお笑いじゃないじゃないですか。
そうだね。
なんかそういう解き放たれたものを僕はあの映画に感じたんですよね。
なるほどね。
うん。もしどうしても僕らがやると、ちょっとここら辺で笑い大丈夫かねとか、そういうのないじゃないですか。
そうなんだ。
でも結果的に楽しいし、面白かったねって言われれば、いいじゃないですか。
そうだね。う
ん、俺、だからあれ見てさ、はい、牧田さんこれやればいいのにって思ったよ。
う
ん、
言うよね。
言うよね。
言うよね。むかつく。キモい。
おぎくぼユートピアだね。
おぎくぼユートピアは高いんだよ。
おぎくぼユートピアっていう。
高いんだ
よ、温泉もあったよ。
それ駅前にあったよ。温泉じゃないか、それ。
あそこ高いんだよ。
ちょっと。行ってから実際に店があるって気づいちゃって、
そうなんです
。思い出して
背中の長いおじいさんとかいたよ。
そうそうそう。ユートピアの湯がお湯の湯なん
だ、
うん、
ね。湯でね。
わ、う
ん、
かるよ。
牧田さんやればいいと思った。
いや、そうはね。
牧田さんグラミー賞狙えるじゃんって思った。あの小説とか書いてたじゃないですか。
はい。
なんだっけあれ私服何十年。
30年ってやつ。
はい。だそのさ、もう半自伝的にさ、なんか今まで経験したことをさ、なんか音とお動きに合わせてさ。うん、なんかステージでやってくれればいいのにって思ったよ。うん。それ見たいなと思った。状況物語とかも入れてさ。
じゃあそれ後でマネージャーと相談して
。なんで俺そんな、たかってる人みたいな感じになった。
ちょっと一回持ち帰る。
一回持ち帰るとか。
持ち帰る。
提案しといて否定されてる感じになってるんだけど。わかんないけど。でもすごい良かったね。なんかそういう意味では、お笑いっていうカテゴライズをすることによって、急に笑えないものになっていくじゃないですか。
うんうんうん、そうなんです
よ。そうだね。
そうなんですよ。そうそう。
だから、俺は、牧田さんはどっちかというと、さだまさし寄りの人だっていう認識してもらった方が、うん、トークとかも受けんじゃないかなって思うんだよね。
なるほど。
どういうこと、どういうこと。
だからさ、音楽のコンサートと思ってみんな行って、
うん、
で、すごい話が長くて受けるわけじゃないですか、そこ。それはさっき言ってたお坊さんの説法と同じだからさ、うん、なんかやっぱ枠組みにみんな囚われちゃうし、
本当そう、肩書きとかね。
そうそう、うん。芸人っていう肩書きあるだけでもう全然さ、
構えられちゃう。
そう、構えちゃう。
うん、
それはね、本当そう思うんですよ。うん、だから PK が言ってること、達夫が言ってることよくわかります、うん。やっぱりだから、我々もね、うん、ジャンルとジャンルの隙間、
うん、
や、そうではないもの、うんに、うん、面白さのフロンティアがあると思ったから、はいはいはいはい、東京ポッドって始めてるじゃないですか。
そうですね、
何者だかわからない、うん、あの玉の出所がわからないところからなんかやってたとこありませんか。だからそもそも僕もその自分の発声から考えるとね、うん、演芸場とか、うん、お笑い芸人が出がちなシアター D の当時のライブであるとかそういうところよりも、うん、まあライブハウスですよ、うん、音楽のライブハウスを主に主戦場としてやっていて、で、何なのっていうところから、こう、なんかをこう、生むというか、うん、表現するっていうことを、まあ自分のフロンティアだと思っていたんですよ。孤独でしたけど、うんうん、あと自分が今、だからね、芸人なのか、俳優なのか、なんか、うん、もう、パーソナリティか、書き手なのか、なんかよくわからないところにいて、
うん、
ジャンルレスと言ったらかっこいいんだけど、うんうん、いつもなんですか、居場所がわからないところから、
は
い
は
い。
それはもうみんなそうだね、ここにいる人はね。うん
じゃないですか、うん。だからすごいシンパシー、その目線でシンパシーを感じたのかもしれません。だけど、所詮自分は日本語、
うん、
自分と同じ共通言語を持てる人たちにのみに何か差し出すってことをやっぱやりがちだったので、で、特にそれがね、また俺自分が演劇舞台やったでしょ、
うん、
あのね、あの、笑いを取るための舞台内容じゃないんですよ。
うん、
だから、シリアスなところもあるんですよ、当然。うん、ね？あと、微妙な心のやりとりみたいなこともそこで表現しなくちゃいけない。
繊細なね。
繊細な表現ってやる。ね。したらさ、俺ずっとその間笑いが起こってない客席を感じるに、ずっと俺滑ってる感じなんですよ。これだからもう、やっぱ頭が、やっぱそっちになっちゃって
るんですよ。笑いに毒されてる。
で、ある時共演者の方が言ってたよ。
うん、
あの、松岡くんですけどね。松岡くんは、今日ね、お客さんすげえ集中して見てくれてたね。って言うんだけど、俺はびっくりしたよ。
うん、
え俺ずっと滑ってると思ってたよ、うん、集中して見てる。
あ
これどういうことか
って、
う
ん、なるほど。
でそこにはね多分ねお笑いとかちょっと違うなんていうかなかっこいいとか、うん、違う表現の感じ方とか、
うん、
飛ばし方受け取り方のコミュニケーションが絶対あるはずなんですけど、うん、俺いかに自分が頭が偏ってるかってことをそこですごく感じた。
なるほど。
つまりねかっこいいの果てに滑稽で面白いものもあるわけでしょきっと、うん、その現象的ななんか変なこの、 ものがあるんですよ。奇妙にして、なんとかそういうイノセントな、なんかあるんですよ。うん、それが俺アメリカンユートピアから感じられたと。それが自分にできようか。だから俺はアメリカンユートピアを見てしまった以上、うん、もうそのパロディは簡単にできちゃう
ん
です
よ。なるほどね。
うん、でもあれをゼロから、こういうことをやりたいんだっていうことができましょうかってことの問いですね。うんうんうん、
そっか、そのスタッフも共演者も含めてその青写真を共有できるかっていうところから考えちゃった、
うん。見慣れてないんですよ、そもそも俺。そういう、うん、ああいうなんとか。うん、中途半端なもの。
あえて言えば、
ね。あえて言えば。
じゃあ、どの箱にも
入らないようなもの。見慣れてないんです、そもそも。
あと、牧田さんはやっぱり、エスっ気がちょっとないのかもしれないね。
どういうこと？
落語家さんでもさ、うん、怪談話、人情話できる人と、うん、もう、怖くてできないっていう人やっぱいるんだよ。
ほ
うほうほうほう。で、多分、牧田さんは多分、もうあの、目先の笑いが欲しすぎて、うん、滑稽話しかやってない人みたいな、そういう感じかもしれない。
気に入らねえけど、当たってるかも。
あの、男子師匠がさ、よく、ネズミ穴っていう話やってた。あの、兄弟の、まあ、ほんとお兄ちゃんに裏切られるみたいなお話なんだよ。でも、聞いてて全然いい話じゃないんだよ。まあ、あの、いい話なんだけど、うんうんうん。だけど、あれってやっぱちょっと S っ気がないと、できない話なんだよね。うんうんうんうん、これ、一之輔師匠もそう言ってた。ちょっと S っ気がないと、あれ、もうお客さんもうやめて、それ以上やめてっていう感じの顔を見るのも、楽しいなって思える気持ちじゃないと多分できないっすよっていう。
やべえ。
怪談話が怖くてできないって、うん、もっとそこちょっと教えてくれる、うん、今、うん、
やっぱ滑ってるなって思っちゃったらもう冷めちゃうもんね。
そうだね。
そうそうそう。自分がうまいこと言おうと思ったわけじゃないし、
はい、うん、怖いのかな。
いやでもね、うん、そうだから怖いのかな。結構さ、自分の信念とかにも関わってくることで、うん、これがやりたいんだっていうものが、うん、実はね、うん、こっちじゃなくて、向こうに握られてる感じはすごく感じました。そう、客の方に実は握られていて、こっちが自ら進んでやってんだけど、所詮やっぱお笑いって、笑っていただくことで成立していることで、まあね、だから、それはやっぱリミッター的でありね、なんかそういうレベルのコミュニケーションを好んでやってきてるし、まあ唯一逃げ場だったりとかするんですよ。うん、だけどそうではない、やっぱ S っ気って言ったらそうかもしれない。うん、なんか、それでもなんかこういうコミュニケーションがあるっていうポジションからのなんか発信は絶対あるんだろうね。やりたいんだ、伝えたいんだ。
俺さ、だからお笑い芸人っていう言葉がなんであるのかなってちょっと考えるんですよ、うん、
あれすげえ本質的。
あの、芸人がいるのにお笑い芸人ってわざわざ言うじゃないですか。
はあ、はあはあははあ、
だから落語とかってさ、例えばいろんな玉があるのよ、球種が、うん、はいはい、その人情話とか怪談話みたいな球種があるから、はいはいはいはい、今日どういう感情にしてくれるんだろうっていうのがあるから、うん、たまにだから怪談話とかやったら、あ、こういう玉もあるんだみたいな。で、そういう玉を見てるから、やっぱストレートの滑稽話も響くのよ。でもなんかお笑い芸人って最初からもうお笑いっていう的をしか絞ってませんっていう、ちょっと興ざめ感もあるじゃないですか。あ、この人笑わせてくるんだっていう。
だからこそ安心してるっていう世界でもあるよね。
うん。
う
ん。あとネタ。そうなんだよな。とかね。
あ、ネタね。うん。
そうなんだよな。
なんだかわからないけどっていうところに踏み込むことがやっぱできなかった自分を痛く反省した。
うん、いや、でもそれは芸人だったらしょうがないんじゃない？まあ、そう、生き抜くためにはもうそうしないとさ。
うん。
生きていけなかったわけだし。
いや、だからね、また話をなんかすごい、大きなことになってしまいますけれど、うん、日本のエンタメの現状とかがやっぱお笑いのものに寄りすぎちゃっている。で、自分はまさにそういうところで育ってきているから、
まあバラエティ番組とかもね、多いしね、なんかどんな硬い番組でもちょっと芸人さんに入れて柔らかくしようみたいなね、
その日本的ななんつうか大衆主義的なね、うん、受けたらそれが正解だっていうこととか、エンターテインメントもお金を払って見なくちゃいけないものよりも、特にお笑いっていうのはテレビを主戦場としてなんかすごい結構発達してきてしまっているところもあるでしょ。そうではない、そういうステージ上の表現とかパフォーマンスとかあるかもしれないけど、それは結構限られてるもので、あと見方がわからないっていう、う
ん、見方わかんないので
、それに比べるとお笑いはお笑いですとかネタでございとかっていうと、うんうん、もうすごある一定のものがこう確保されるし、うん、
まあ安心安全のレッテルを貼られてますよ ね、 ね、ある意味ね、
そうだね、う
ん、だからああいうものが、じゃあ例えばお金を出してくれる人がいて、ああいうものをやりましょうっていう、そういう現状って ますますなくなってきてるのかもしれず、うん、っていうこととかも考えて、で、その中で、割と自由で、なんか三分詩のところからなんかこう、引用したような歌をこう、やったかと思えば、最終的にブラックライブズマターのことを、うん、
まあありました
ね。につながって、あと選挙に行こうなんてことも
歌ったりとか。社会的な接点もあったよね。
そう。で、あと音楽も、ラテン音楽や黒人音楽のエッセンスがものすごくやっぱビートが強いので、うん、特徴的なんだけど、メロディーとかをよく聞くと、極めて白人的なんですよ。デビッド・バーンの自由な解釈によって作られた変な黒人音楽みたいにも聞こえるし、うん、変な白人音楽にも聞こえるのよ。で、それが、ブラック・ライブズ・マターみたいな、ああいう、ものすごくクリティカルなメッセージとかの方にも構成として繋がってるのがすごい面白いなと思ったわけ。
うん、あ、なるほどね、うん。そういう見方するんだね。
だから、妙なものっていうのがずっと脳いきれずあるし、でもその妙なものが嬉しい。
今日は、アメリカン・ユートピア論。東京ポッド許可局。TBS ラジオキーステーションにマキタスポーツプチカシマサンキュー達夫でお送りしています。